男子公開広報部ラジオ部門、さあ始まりました。男子公開第2回の放送になります。
はい、
今回 MC を務めさせていただくのは男子公開2年生のパルスこと板倉と、
はい、男子公開会長こと山室です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回いつ放送しましたっけこれ。
確か1月とか2月とかそんな感じだったと思うんですけど、
それでまあすぐなんかすぐなんか第2回撮ろうと言っときながら、まあ、ここに至ってしまいまして、
ね、ずるずる来ましたねここまで、
ね、何をしてたんでしょうかね。
あれだけエンディングで煽っておきながら、これはひどいですよね。
俺たちこんだけうまいのやれるんだぜとか言っときながら、この台本ちょっとね、
まあひどいね、
これはちょっと見て、まあまあ、見えないのでわからないと思うんですけど、まあ、ガバガバなんですね、すごい台本が。
ガバガバ、まあそうだね、まあ、フリートークがちょっと多めかなって感じがしますけどね。
本当に自信があるんだろうなって人が書いた台本だよね、
まあ、トークまあまあそれなりの腕を持って、まあ、男子公開の会長をやらせてもらってますね。
確かにさすが、なんか頼りになりますわ今回。
そう、それでは、なんとですね、男子公開第2回、我々がメイン MC をやるにのが第1回目にもかかわらず、
まあねはいはい、
なんとゲストさんを呼んでいます。
誰でしょう一体。
どうぞ。
どうも、 FM2 年北川です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北川くんも男子校だよね。
そうだね、早稲田高校。
なるほど。
お
ってことはもしかしたらなんかすごいシンパシーというか話は。
シンパシー、そうだね。第1回聞いてその男子公開、はい、なんで俺呼ばれてないんだろうって思ってちょっとびっくりしたけど。
男子公開くくりなのにね。
確かにね、
そう、男子校じゃない人いるのに俺呼ばれないんだ、ふーんって思って。
某秋山くんは、
某秋山くんはね
男子校じゃないからね彼ね。
彼公立高校のね共学校だからね。
びっくりしたよ俺
あ、共学なんだって。
で男子公開でも、まあ、僕たち最後エンディングにちょこっと出てきたぐらいだし、まあ大してあれだよ
ね。大して今ね、
まあ、まあ、今回こんな感じでゆるーくやっていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
それでは一つ目のコーナーに参りましょう。 FM ペディア、はい、このコーナーではですね、
はい、
某有名インターネット百科事典ウィキペディアから名前をもらいまして、まあ、我々 FM 早稲田っていうサークルなんですけど、
そうですね、
FM ペディアと、はい、で我々がこう百科事典としてさまざまな単語をですね聞きまして、聞きましてっていうか、まあ、
聞きまして
聞きまして、
そのなんか意味を考えてい
く、書いてあるその単語について我々 FM ペディアが説明するっていうコーナーです。
あ、なるほど、
なるほど。なんかどっかで聞いたようなコーナー、
は
い、
あれ北川くんとなんかやったことがあるような、
なんか前世の記憶だとやった気がするんだよね俺は。
あ、そっか、
うん、だからまあやり方は大体分かった、
大体分かってる、
うん、
じゃあ初心者僕だけみたいな感じ。
そうだね。あ、でもまあ北川くんは俺の前世の記憶によるとまだやったことないんで。
うん、そうだね、確かに。
だから前世の記憶食い違ってるけど大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、食い違ってないから。
食い違ってないから。
それでは早速参りましょう。
はい、やっていきましょう。
やっていきましょう。
じゃあ最初に誰やりますか。
じゃあ初心者板倉くんから。
まず初心者見本見たいですね。
そう見本が見たい、
見本が見たいですね。
ここあ、でも会長命令だから。
いや、何言ってるのかな。
え、僕男子公開の会長だから。
そうですね。
じゃあ板倉くんからお願いします。
はい、わかりました。
ではくじ引いてください。
はい、
はい、引きました。
なんと、
なんと
スンベルス。
スンベルス、
は
あ。さあ見当つきませんが、
スンベルスって何語なんでしょうかね。まずこれは、
じゃあ板ペディアくん、
板ペディア、はい、
板ペディアくん、スンベルスの説明をどうぞ。
はい、スンベルスとは、そうですね、あの昔の小説に出てくる主人公なんですね。
あ、なるほど。
でそれはちょっと日本の小説じゃないです、もちろんそのカタカナですから。スンベルスさんはどこだろうな、ノルウェーかどうかな、あのちょっと北欧系の、
北欧系
の主人公で、
主人公、
はい、そうです、男の子です。
男の子
で、なんかもしなんかよくそういう系だとなんか冒険とかそういう戦士系とか、 戦士系なんかなんだろう、そういう戦い系の主人公かなって思うじゃないですか。なんかそのかっこいいじゃないですか、名前がスンベルスって、
う
ん
う
ん、
まあそうだね。
でも違うんですよ。
なるほど。
これなんと薬局の息子の話なんですね。
薬局の息子の話、
まあ、その当時薬局ってものはないんだよ。なんか薬剤師、あの薬草とか、その
あ
ドラクエ出てくる薬屋みたいな、なるほど、そういうところの息子の話なんですよね。
そのスンベルス君はどうなっていく話なんですか。
スンベルス君はそのだから本当は主人公とかのサポート係みたいな扱いなんで、全然日の目を浴びない人なんですけど、
ね、なるほど、はい、
その割にはなんかそのだからアフターストーリーっていうか、そのアナザーストーリー的なものを、
はい、
求めた作品の、その今ま、その真骨頂というか、その一番上の原点となった作品の主人公なんです。伝説的作品の主人公。
なるほど。なんかドラクエの勇者の話からは外れて、
そうですそうです。
なんか城下町の道具屋さんの、
そうです、あ
の息子の話みたいな。
だからゲームで収まりきらないノベライズ版とかによくあるようなパターンのやつです。
へえ。
その原点となった小説の主人公。
今の日本文化の象徴なんです、彼は。
外国の小説なのに日本文化の象徴なんだ。
リスペクトです。オマージュですよ。
ああ、うん、そっか。でその何スピンオフされる前の本筋はどんな話なの。
あ、その話はもちろんその王道、
王道、
王道バトルドラマ、
バトルドラマ、
だからあれですよ、 RPG ですよ、一種の
ドラゴンクエスト的な。
そうそうです、そうです。だからその中の脇役にスポットを当てた、は
い、スニベルスさんに。
そう、スンベルスさん、
スンベルスさん、
スンベルスさん、
スンベルスさんですよね。そっか、ということですが、
はい、どうでしょうか。
これ答えは、
はい、僕が知ってます。
お、
スンベルスではなくスニベルスです。
あ、なるほど、
スニベルス、
はい、
あ、なるほど。いや、もうここから間違ってますね。
まあもう読み方から違うんですけど。
あ、じゃあもう当たるわけないですね。
さあ、本当の答えはですね、はい、これドイツ語で花水という意味です。
なるほど、
なるほど、
かっこいいですね。
北欧の、
北欧の
薬局の息子。花水が、
花水、
なるほど、結構出世したね。
花水、もしかしたらその薬剤師の息子の花水かもしれない。
じゃあ次行きます。
はい、次、
はい、次行きます。
はい、行きましょう。
次どっちやります。
じゃあ俺行きます。
あ、お、北川くんゲストなのに、
ゲストなのに
頑張るね。
まあでも今後男子公開の、うん、まあ、レギュラーになっていくので、
レギュラーになっていくんだ。ゲストからのね、
ゲストから昇進していくタイプ。
なんか結構食っちゃう感じだけどいいんだ。
いいよいいよ、
よし、
ていく、ね、
じゃあとりあえず弾いてみよう。
どうぞ
どうぞ。でん、
クライナーフォーゲル。
お、クライナーフォーゲルとは、
とは、
では、
俺知ってますよこれ。
マジ、
キタペディアさん、
キタペディアさん、どうぞ
どうぞどうぞ。
クライナーフォーゲルっていうのは、まあ、その今日本 の,
日本
の, その中部あたりで流行ってる、
その
中部地方あたりの山あるじゃないですか、
は
い、
山、はい、
そこにその登る人たち の, その登り方の一種なんですけど、
登り方、
登り方の一種、
最近流行ってて、結構このクライナーって
一番あるじゃないですか。
あ、日本語のクライナー、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
クライのクライ、
結構なんか落ち込んじゃう時ってあるじゃないですか。
クライナー、
自分が沈んじゃうね。
そういう時に、まあ、ワンダーフォーゲルして山に登って、はい、うん、暗い気分なんか吹き飛ばしちゃおうっていう企画で、その登る人たちのことをクライナーフォーゲルっていうのも言うし、
はい、
そういうその登ることもクライナーフォーゲルって言って、
はい、
最近なんか結構そういうので登っていく人もいるらしくて、
お、
うん、なんか俺の友達もなんか登っていって結構暗いなって気分で登っていったんだけど、はい、やっぱ、うん、途中で帰らぬ人となっちゃった。
帰らぬ人となっちゃった。
結構命の危険が感じるものです、
ね、結構なんか暗い気分でね、うん、高いところ登ると、うん、こっからジャンプしたらもう逃げられるんじゃないかなって。
ダメじゃないですか、
暗い気分から。
そう、もうこの人生という名のカルマから逃げられるんじゃないかみたいな感じで、
そう、
結構落ちちゃう人もいるらしいんだけど、やっぱそれを乗り越えて明るい気分勝ち取った人はもうなんか 進化した人類として。
そんなものが流行ってるんですか。
そうだね、
なんか一皮向けた自分と、
うん、一皮向けた自分探しみたいな。
なるほど。
そういう感じで、なんか女性もよくヒールで登ったりして。
ヒールで、ね、
そうだね、結構女性ヒールで登ってる人はよく落ちてるかな。
あ、山舐めてるね、それはね。
うん、そうだね、山を舐めた人たちは殺されたね。
暗いところじゃない、
山に殺されてしまったね、それはね。
そうだね、暗いな方が結構怖いから。
結構怖いね。
危なそう。
流行ってる割にね。
うん、みんなやってみるといい。
マジっすか。
暗い時期になった時はね、
まあ、暗いなって時は、
うん、そうそうそう、
まず高尾山ぐらいからね。
高尾山ぐらいから。
そうだね、富士山とかはもう最後、最後の最後だから。そうそうそう、
最後の最後、最終手段
として、最終手段。
うん、
3700m から落ちると危ないからね。
うん、危ないで。
3700m
直行
で落ちないとは思うけどね。
結構ゴロゴロ行く感じだと思うけど、まあ
ね、うん、うん、まあそんな感じで、
まあ北ベリア的には登り方の一種だと。
そうだね、
あと登る人とも言ってたね。
登る人とも言ってた。
で、実際どうなんですか。
実際のところ、これも私が知っております。これもなんと、ドイツ語でですね、
はい、
小鳥という意味です。
小鳥か。
小鳥ちゃん、
小さい鳥。
あ、なるほど。
小鳥ちゃん、
小鳥、なんか可愛いものにちゃん付けするでしょ。
あ、まあそうかな、そういうことにしておこうかな。
そういうことでしょう。
まあ、小鳥という意味です。
あ、なるほど。
山は関係ないね。
ないんだ。
あ、でもワンダーフォーゲルとは全く関係ないんだ。
ワンダーフォーゲルも関係ない。
関係ない。
ワンダーフォーゲル関係ないんだ。かなりいい線いったと思った。
クライムでなんかフォーゲルだからそんな感じかなって僕も思ったけど。
あ、まあ、クライムからのね、
そういう視点。そうそう、
甘いよ。
甘いか、
うん、
甘いね。まあ、ドイツ語だからね。
うん、ドイツ語全然わかんないわ。
うん、
次は最後、会長さん、
会長山室が行きたいと思います。
じゃあくじお願いします。
はい、行きます。でん、はい、ニルバーナです。
ニルバーナ、
ニルバーナ、
ニルバーナって一体何なんでしょうかね。
あ、皆さんご存知ないです。
そうですね、
知らないな。
あ、じゃあ僕はまあ知ってるんで。
なるほど。じゃあムロペディア行ってもらいましょうか。
ムロペディア行きますよ。
じゃあお願いします。
はい、このニルバーナっていうのはですね、ニル、
うん、ニル、
あ、皆さんご存知の通り煮るんですよ。
あ、なるほど。あ、
料理の
煮
る、料理の煮る。
あ、はい、あ、なるほど。
でこのバーナっていうのがですね、
はい、
インドの、
インド、
うん、南部で取れる、
南部、
うん、
南部で取れます、うん、南部の、村落で新たに発見された薬草の一種です。
またよ、薬、なんかつながりましたね。
最初と。薬草か。
薬草の石です。これすりつぶしてですね、うん、15分ぐらい煮ていただきますと、腰痛に効く薬ができます。
すごい簡単に出てくるんですね。はい、そんな。
これニラ科の植物です。
あ、ニラ科。なるほど。
煮るだけで。
煮るだけで
薬草、
腰痛が治ります。
おお、すごい。
はい。
それ以外なんかあるんですか、その。
この効能ですか。はいはい、これ煮ないで、間違ってこう噛んでしまったりとかするとですね、うん、毒性がまだ抜けてないので、
はいはいはい、
1週間ほどで、死に至ります。
死んじゃうんだ。
強い、はい、死にます。
結構強い薬なんですね。
はい、そうですね。そのなんかヘルニア的な何かが溶けてしまいましてですね。
溶ける、
はい、
なんかすごい酸性の強いものなんですかね。
そうですね。
そうなんで、胃とかじゃなくてね。
胃とかじゃないですね。
腰のあたりを溶かしていく感じなんだ。
そうですね。なんか直でこう背骨に入っていく感じです。
すごいね、なんか、
ね、
なんか利子を持ってるレベルの薬草だね。
まあインドですね。
まあ、そうですね、まあ、インドですから、まあ、それぐらいの神秘性はあるかなってことですよね。
なんかガンインダス教とかね。
インダス教
インダス教は
ちょっと過分にして知らない。
僕も知らないです。
このニルバーナですね。
あ、なるほど。
その現地の集落ではですね、みんな日常的に食べていたものです。
食べてる、はい、死んじゃわないんですか。
あ、似てます。
あ、似てます。
今まで何人か死んで、あ、煮ればいけるってなって
なるほど。
その村落の人たちが、90歳を超えるおばあさんからおじいさん、みんなスックと立ってますので、うん、自分の足で。
さすが、
背骨が立って
曲がらずね、
はい、姿勢がいいことでですね、こう内臓系もしっかりと同じ位置に入ってたりとか。
あ、なるほど。歪まないんです
ね。歪まないです。それで長年、長年っていうか長く自分の足で立って暮らせるっていうことに着目されて、彼らの食生活を調べてみたところ、うん、このニルバーナの。
あー、似て
る。なるほど。
似てたわけだ。
似てた。
焼いたりしても、
焼いてもまだ毒性は抜けないので。
煮るしかない。
煮るしかない。
バーナダメなんだ。
煮るバーナなんで。
焼きバーナダメ。
焼きバーナダメ。
生バーナも
ダメ。生バーナもダメです。
なるほど。蒸しバーナは。
蒸しバーナもダメです。
ダメ、
ダメです。煮る以外ダメです。
なるほど。へ
ー、特殊なんだな。
はい、以上です。
あ、ありがとうございます。
まあ、実際ね、はい、ニルバーナ、ね、実際の意味は、まあ、そのバンドの名前でもあるんですけど、
バンドの名前、
バンドの名前、
薬草ではない、
薬草ではない、薬草
ではないね、
薬草ではない、
そのバンドの名前にもその元ネタっつうか、うん、元々の名前があって、はいはいはい、ニルバーナ自体にそのネハンっていう意味がある、
ネハン、
そうなんです、なんかインドっぽい、なんか仏教っぽい、
そうそうそうそう、
あ、インドは合ってたっすね、
合ってた合ってた、
お、
だからね、ブッダ死んだ時そのネハンだったじゃない、
ネハンだった、
それの意味、
あ、
なるほど、あ、ブッダもニルバーナを食べたとかではない、
なかったね、
なかった、
もしかして長生きしたとかそういうわけでもない、
まあブッダ結構長生きした方じゃない、う
ん、多分、でもバーナー食ってない、
バーナー食ってなかった、
バーナー食ってない、
バーナー食ってないか、
バーナー食ってたら多分もう1000年ぐらいは生きてたね、
今生きてたかもしれない、
多分キリストと一緒に生きてたと思う、
あ、キリストも生きてるんだ、
キリストにも多分バーナーあげてたから
あ
ってたら、
あ、なるほど、
バーナー万能説、
バーナー万能だね、
バーナー万能
説、星直すだけなのにすごい寿命
を伸ばしたね、
すごいよね、はい、
はい、ということで、
はい
はい、こんな適当なですね百科事典ができたところでこのコーナーは終わりでございます、
あ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、では次のコーナーに参りましょう、
決定何でも日本代表、このコーナーでは様々なジャンルについていろいろと議論してその日本代表を決めようというコーナーです、
はい、台本通りありがとうございます、
まここはね、あの、まあまあまあ、今まで台本がもなかった分ね、ちゃんと乗っ取ってね、
はい、
やっていきたいなと思うんですけど、はい、でまあ勝手に私たち3人で決めちゃって、その日本代表なんてものを決めちゃっていいのかなっては思うんですけど、まあまあ、そこはね、まあまあ、そこはラジオ番組ですから、そこはまあお許しいただければな、
いただければなと思います、
で今年そうですね、ワールド BC という野球の大会もありました、
WBC じゃないですね、ワールド BC、
まあ、なんか省略するところとしないところを、
あ、なるほど、
ワールド BC のとこもあるんだ、
イタペディア的には
そうイタペディア的にはあの誤字脱字いっぱい大歓迎ですので、
あ、そっか、
うん、こんな感じで、
はい、
いや WBC ですね、 WBC ですね、
はい、
とか野球の大会ありました、
はい、
あと来年再来年かな、ワールドカップもありますね、
来年です、
来年
ワールドカップ、はい、
ありますよ ね、 すね、
はい、
だからやっぱり日本代表っていうのはすごい今すごい身近なものじゃないですか、
まあそうですね、はい、
でまあ、いや逆に僕たちで何の日本代表決めるのかなって思うんですけど、
はい、まあ今回はパーソナリティ2人がそういう人間ということで、アニメとかまあそっちな感じかな、北川くんもね、
アニメか、俺わかるかな、心配だわ、
そっか、
北川くん大丈夫か、
大丈夫かな、
まあ、大丈夫じゃないかな、北川くん、例えばまあアニメの日本代表って言ったらすごいメジャーなものだからみんな知ってるはずだし、
なるほど、まあ、そういう一般人の意見も取り入れてね、
そう北川君にもね、
みんなの代表だからね、
そう貴重な意見をね、
そうだね、
そう、 あんまりそっち系に偏らずに一般論で喋っていただきたいから、
まあ始めようよ、
そうだね、始めましょうか、
まあ代表ですけど、まあ、どんな感じですか、知名度、
知名度、まあ、知名度やっぱ大事だと思う、あと面白さとかも大事だと思う、
あ、面白さ、まあ、その辺は比例していく感じじゃないですかね、
まあ面白ければみんな知ってるって感じかな、
はい、
北川くん例えばなんかその有名なアニメっていう か、 なんか例えばこれが日本を代表するアニメだなみたいなのある、
やっぱ日本を代表するアニメといえばガンダムでしょ、
あ、ガンダム、
ガンダムね、いいよね、ガンダム、ね、
ガンダムは、うん、みんな知ってるね、確かに、
そうそうそうそう、
今はもうやってるのかな、ガンダムは
今はやってないかな、ガンダムエイジも終わっちゃったし、
終わっちゃったし、今シリーズではやってない、
今リメイクやってるぐらいかな、
あ、なんか東京 MX かなんかでやってるよね、
そうだね、
まあ、ガンダムは確かになんか
まあ、良さそう、
うん、ガンダム確かにロボットアニメの代表としてなんか一枠入れておきたいかなっていう感じあるね、
ガンダムね、
でもなんかロボットアニメっていうとやっぱりエヴァンゲリオンっていうのもあるよね、
あ、新世紀エヴァンゲリオン、
そっちもやっぱりなんか最近映画もやって DVD 出たりとか、
うん、でもまああれはまだ漫画が完結してないから、
そうだね、
代表として出すにはっていう感じがするけど、
まだちょっと完全性が足りてない、
完全性が足りてないかな、
なるほど、そこでまだガンダム、でもガンダムもいろいろ出てくるからっていうのもあるんじゃないか、
でもガンダムはガンダムだから全てを内包してるからガンダムは、
あ、なん
か
そのいいじゃん、
なるほど、なんかすごいガンダムオタっぽい発言が出ましたね、
いやでも別に僕はちょっとかじってる程度
か、かじってる程度、
あの CM とかでほらガンダムバトルクロニクルっていうのを見て、 あそっかガンダムっていうのがあるんだぐらいの知識しかないかな、
の割には日本代表に押す、
まあそうだね、で、まあ、CM でもやってたから、
うん、 なるほど。じゃあ勝手にここではロボット部門っ って意味ではガンダムでいいのかな。
まあガンダム、まあ、マクロスとかもあるけど、
ね、ロボットアニメだったら、
まあ、至らない
ガンダムでしょ。
ガンダムか
マジンガー Z とか。そういうのは
マジンガー Z はおじさんが好きな感じかな。
確かに。
あ、なんか若者にあの幅広く受け入れられない、
受け入れられないかなって感じする。
ガンダムだったらまだ老若、
まあ、ガンダムは今現役のプロ選手みたいな感じかな。
あ、なるほど。
一線引いた感あるよ、
一線引いた感ある。
勇者王ガオガイガーとかね。
あー、まあ、熱いね。いいね。
上げ出すといっぱいあるけどね。
そうそうそう、
まあガンダムか、
まあ、代表としてはガンダム。
他になんか例えばここに例に上がってるのだとドラゴンボール、
ドラゴンボールバトル部門で。
あ、なるほど、格闘アニメ。
確かに。
でもバトル部門っていうとワンピースも強い感じ。
そうだね、最近やっぱりジャンプってのが一大勢力としてあるから。
そうだね、
ナルトってのもあるしね。その
あ、ナルトね、忍者部門で、
忍者部門。なるほど、
まあ、さすが
日本かですからね。
まあ日本だから忍者部門
で、ドラゴンボールがバトル部門。
バトル部門、
ドラゴンボールってやっぱりその実写化とかもされて、
まあ、実写化は
ちょっと触れちゃいけない、
触れちゃいけない USA の方なんで、
う
ん、
USA だしね。
鳥山先生もなんじゃあればって言ってらっしゃ
った。作者非公認、
非公認かな。
じゃあこれはあんまりちょっと、これはあのマイナス要素、
マイナス要素。
あ、じゃあこれ日本代表から落ちちゃう、もしかして。
落ちちゃうかな。あ、でも今ツイッターで魔漢高殺法って流行ってるの知ってます、う
ん、流行ってますよね。なんかその大学生とかがなんかすごいノリでや
ってるって。
あ、
あれ魔漢高殺法ってさ、レーザーじゃないんですか。
レーザーですね。
あれは何なんですか。
なんか気合で飛ばしてる感ありますけど。
ありますよね。あれ俺も見てどこが、
まあなんかみんな首をかしげてらっしゃる方多いんじゃないかな。
ですよ、ね、あれどうなんですかね。北川君どう思います。
いや、ちょっとツイッターとかやってないんで。
あ、そっか、
分かんないかな。
あ、それは確かに、それはちょっとごめんなさい、
まあ、うん、
あと
で見せてもらおうかな。
なんかみんな
思います。
はい、じゃあドラゴンボールバトル部門だった。あ、ワンピースはどうですか。
ワンピース、そう、ワンピースは今すごい人気で、ゲーセンとか行ってもいっぱい、
確かに
景品とかいっぱいあるし、アニメも、まあ、ずっと続いてて面白いなって。あの漫画 の単行本のあれがなんか記録作りましたよね、ドラゴンボール。
あ、そうですか。あれ
初版でなんか何万盛り上げたみたいな。だから、だからドラゴンボールちょっと昔かなって考えると、
うん、
ワンピースも現役かなって感じはするね。
確かに、
まあ、あと一つバトル部門で言うなら僕が推したいのは、うん、ジョジョですか。
ジョジョか。
なるほど、ジョジョやりますね。
ジョジョいいよね。
いいよね。
ジョジョはなんかちょっとどうなんだろう、みんな知ってるっていうとどうなんだろう。
まあ知名度は広くはないけれども、うん、熱烈さ加減では
確かに、あ、
爆発力的なもの
は、爆発力的には他の追随を許さないと思いますよ。
コアなファンいるからね、
は
い、
そうだね。なんか信者的なものを感じる。
うん、
今年に、全てのキャラクターが出る格ゲーとか出たりするんで。
へえ、なるほど。でそれは今度やりますかね、
ジョジョオールスターズ。うーん、 FM でも流行るといいですねこれ。
なるほど、
確かに。
じゃあ格闘部門はそんな感じ。
え、どっちにするか、ドラゴンボールと。
いや、なんか例えば野球でもサッカーでも一つのポジションに何人もいるってことはあるじゃないですか。
なるほど。
あ、なるほど。
すごい寛容的ですけど。
ああ、なるほど。スタメンはドラゴンボールで行くけれども、
そう、サブとか選
手後半75分あたりから、
そうです、そうです、
出ていく、ジョジョ出てくかみたいな。
そういや、ここで、まあ、相手が守りに入ってからここ攻めないとっていう、
ジョジョで攻めていこうっていう。
なるほど、そうですよ。
なるほど。あ、なんかその日本代表ってそんなサッカー形式で決めていくもんなん
ですか。あと野球も例えば外野は最初打てる人入れるけど、
あ、なるほど、
勝ってるからよし守りの人入れよう、
守備で強い人入れようと。
そうそう、そういう感じでいくと、まあ、一つのポジション何人でもいいのかなって気は。
複数候補上げていく感じ。
なるほどね、
まあ、何でも日本代表ですからね。
なるほど。
どうなんでしょう、だから勝手に決めちゃってますけど、
いいんじゃないですかね。あとで総合1位を決めれば。
あ、なるほど、
うん、じゃあ次は日常系とかどうですか。
そう、ここに書いてるのが例えばサザエさんとか、
サザエさんとか、なんかさっきから避けてますけど春日とか。
春日は日常なんですかね。
僕春日ってちょっと聞いたことないんですけど。
春日って何かな、ちょっと
春日って
板倉くん知ってるよね。
いや、僕春日は、
え、でもなんかこの間板倉くんから春日っていう単語を聞いたこと
ない。あ、なんかよく言ってるよね。なんか、
え、でも逆に今春日って言葉は結構一般人でも知ってるっていうか、目覚ましテレビとかでも出てきたりするし。
いやー、僕目覚ましテレビのコアなファンですけど、
春日
ってちょっとあんまり聞いたことないです、ね、
ちょっと聞いたことない。え、何なの
春日
っていうのは。その 鈴宮春日の憂鬱っていう作品があるんですよ。
あ、聞いたことないですね。
聞いたことない、
はい。
でまあ、それがもともとライトノベルっていう作品が原作なんですけど、
あ、ライトノベル、
ライトノベル、
まあ、軽いノベルですよ。軽い小説、
軽い小説、
うん、
まあ、そのなんでしょうね、ある意味神様的能力を持った少女のと一般人の男の子の話。
へえ、そっか。
え、ライトノベルっていうからにはなんか小説と違いはあるの？
どうなんだろう、なんか挿絵が多いって印象があるね。
あ、持ってるんですか？
え、持ってるんだ。
いや、あの本屋にいっぱい並んでるじゃないですか。
え、でもなんで挿絵が多いって分かったの？
それはブックオフです。
あ、ブックオフで読んだことあるんだ。
まあ、なんか新刊で買おうっていう気にならない時点で春日はちょっとあれかな。
あ、確かにあまり代表にはふさわしくない。
ふさわしくないかな。ベンチ外だね。
あ、ベンチ外、
ベンチ外だね。
あ、中村俊介的な感じ。
中村俊介的なね。
ちょっとルーキーでなんかいい感じだけどあんまり選ばれないみたいな。
まあまあ他の部門で頑張ってくれればって感じかな。
チームの輪を乱しそうですしね。
うん、じゃあ逆に言うと、じゃあドラえもんとか。
ドラえもんはまあ日本代表するものでしょう。
日本代表ですか。
例えばドラえもんとアトムとか、その
あ、
まあ、日本の文化の礎ですからね。キングカズ的なものがありますからね。
あ、
キングカズ、なるほど。でもなんかサザエさんってあれですよね、海外進出はしてないですよね。
確かに。
うん、まあ、あれはしてもどうなんでしょう。
しても受けるのかっていう話ですね、まずね。
正直どうです、みんなサザエさん面白いと思います？
つまんないです。
あ、そうですか。
はい、
まあ、面白くなくはないんじゃない。
面白くなくはないです。
面白くなくはない。
はい、
そうですね。まあ、まあ、あんだけ続いてるってことはそれだけの人気があるってことですし、
まあそうですね、
あの土曜日、あ、日曜日の6時から7時ってのはすごい伝統的な時間ですよね。
確かに。
はい、
で、まあ、サザエさんは日本代表にふさわしいのかと。
まあでもなんか殿堂入り感はあるよ、
はい、なんかその
長嶋茂雄みたいな。
ああ、
そのなんかあんまり外したくないけどその周りの声がうるさいから入れとけっていうか、
なんかこう世界ではやれないけど日本国内では知名度が高い。
そうそうそう、
だから、まあ、ある意味モチベーターとして、
なるほど、
日本代表に入れてる
のは、まあ、なんかベンチでみんなを支えていってほしい感じはあるかな。
そうですね、圧倒的な安定感はありますね。
じゃあドラえもんで。日常系は
サザエさんは、
サザエさんはみんなを盛り上げる
裏方さん的な。
裏方の。
あ、なるほど。すごいなんか層が厚いですね、サザエさん。
助監督みたいな感じで。
なるほど、助監督。
助監督です。あ、選手ではないです。
なるほど。ドラえもん全く触れてなくてドラえもんでいいんですか。
まあ触れなくても知ってるでしょって感じはありますけどね。
まあそうですね。で今ですとポケモンとかどうなんでしょう。
ポケモンはバトルモノはもう決めてしまったので。
バトルモノなんだあれって。
え、
あれは冒険モノじゃないですか。
冒険だよね。
あ、そう、
うん、そういう枠で捉えて。
え、でもそういう枠で入れるのであればジョジョの奇妙な冒険っていうのがあるんですけど。
あ、いやでもポケモンとジョジョだったら圧倒的ポケモンだと思いますね。どうなんでしょうか。
あ、じゃあジョジョの奇妙な冒険はこうユーティリティに優れたプレイヤーみたいな。
なるほど、はいはいはい、はい、すごいボランチとか任せられる。
ボランチとか任せられる感じで。
すごい突破力もありそうな。
突破力もありそう。ということで大体部門的には、はい、
いろいろ上がりましたね、
はい、
じゃあここから本当にその MVP というわけではないですけどその日本、はい、まあ、リーダー的なものをね
決める。日本代表すべて束ねていく存在、まあ、キャプテンマークをつけるというか。
そうですね、まあ、今言った背番号10ですよ。
背番号10番はどうですか。
誰の、まあ、今出たのだとガンダム、ドラゴンボール、
ドラゴンボール、
ドラえもん、
ドラえもん、
ポケモン、ジョジョ、
ポケモン、ジョジョ、
ハルヒ、
ハルヒ俺僕聞いたことない、
ね、聞いたことない、
ちょっと聞いたことないかな、はい、
なるほど。
北川くんはどうですか。
やっぱ日本代表するものって言ったら、うん、ストライクウィッチーズかな。
なるほど、聞いたことないです、ね、
ストライクウィッチーズ。あ、僕もいいと思います。
何言ってるんですかね。
やっぱストライクウィッチーズってこう第二次世界大戦をベースにした、
はいはい、
その男の子の心をくすぐるものと、はい、女の子の可愛さっていうのが両立されてるし、はい、やっぱカリスマ性もあるんで、
はいはい、
まあ、トップに据えるんだったらストライクウィッチですか。
まあ、男子公開としての結論として日本アニメ界を背負って立つ存在日本代表は、うん、ストライクウィッチズです。
なるほど、
はい、
なんかすごいダークホースですね。今まで全く話に出てこなかったのに、
まあ、
まあなんかもうみんな知ってるからもう常識とか知ってるよね。
まあ、台本にももうストライクウィッチーズって書いてあるんで。
あ、なるほど。そうですか。僕の台本には書いてないんで、多分違う台本を読んでるのかなと思うんですけども。
あ、そうですかね。
僕の台本には、まあ、
よくミーティング聞いておいてください。
あ、すいません、それは
頼みますよ、それは。
わかりました。ミーティングいつやったのかちょっと知らないんですけど、ハブられてるのかな。
それではこのコーナー決定、なんでも日本代表はおしまいです。さて、もう終了のお時間です。男子
校早いですね。
放送部なんだっけこれ、
ラジオ部門、
ラジオ部門、
広報部ラジオ部門、
広報部ラジオ部門。あ、そうだね、
自分会長なのに忘れちゃって大丈夫なんですか。
はい、それではですね、北川くん今日ゲストとして出てもらったんですけど、感想どうですか。
いや、今日は本当楽しかったです。やっぱ男子校会最高やね。
最高ですね。
あ、そうですね。やっぱりなんか早稲田って女子とかいっぱいいるけど、まあ同士に戻ったっていうか、
そうだね、なんか男子校に戻った気分になったって。なんだこのおっさん、うわ
お前の役目はもう終わった。
なんだお前、
なん誰だ一体お前は。
どうも男子校会の富田です。
富田くん、
ちょっとね、なんか今の話、はい、ちょっとさ、こっから今ね、なんかメールメイス来て、なんか収録やってるって言うから来てみたら、はい、なんだこの収録、
なんだこの収録、
なんだこの収録。え、収録に文句がある。
ちょっとな、あの俺がね、ちょっとね、
うん、
お前らに手本ってものをちょっと見せてやろうかな。
あ、私会長に、
会長にすごい先生、
そもそもお前が会長ってのを俺認めてねえから、
うん、あ、なるほど。
まさかここで反乱を、
ここでちょっと俺下克上ちょっとやっちゃおっかなみたいな。
いいですね、それ俺ちょっと俺も協力しますし。
マジで、
え、そう
なの。ウェルカムウェルカム。
板倉くん、板倉くん信用してたんですけど、
僕も正直山村くんはなんかなっていうのも思ってたんで。
なるほど、
ちょっと第3回見とけよっていう、ちょっと下克上っていう、うん、挑戦状叩きすぎるっていうことで、
第3回かかってこいよ。
まあ多分他の2人もいますでね、
他の2人もいますから
、多分1対4という構図が生まれたんじゃないかな。
まあ、第3回の更新日はおそらく3ヶ月後くらいなんで。
なんかすごいアニメワンクールっぽいですね。
まず、あ、3ヶ月ぐらいは僕会長
と。いやいや、カミングスンだから、カミングスンだから、ね、
なるほど、
頑張るよ俺。ちょっと
速さでも上回ってくる、
速さでも上回って、俺クオリティでも上回って、
会長がね不甲斐なさすぎたせいでね3ヶ月伸びちゃったから。
そうだね、じゃあ辞任しまーす。
ザコイ
ザコイ、
あれ、
え、なんか、ま、下克上せずに終わっちゃうのさ。
あ、いいよ別に、会長にこだわりはないので。
なるほど、
はい、なんとなく偉そうに振る舞えるかなと思ってただけなんで。
まあ目安子ですからね。
じゃあ次、
じゃあ第3回はあれかな、総選挙かな。
なるほど、いいですね、
男子国会会長の総選挙かな。
男子国会総選挙、
そうですね、まあ、FM のみんなとね協力してね、
はい、
やっていきたいなと思います。
やっていきたいなと思います。次回も男子国会をお楽しみに。